あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当わかりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新年度になりまして、車デビューされた方も少なくないと思います。通勤や業務で車を使われる方たくさんいらっしゃると思いますが、車の運転に対する心構え、今日は教えていただきたいと思います。まずは川尻さん、
はい、
事故を起こしてしまうといろんな責任が問われますよね。
はい、一応大きく分けて4つあります、
はい、
で私の方でこのあの最初に刑事上の責任ということについてお話をさせていただきます。
はい、
まあ、事故でですね、人身事故の加害者になってしまった場合、うん、
はい、
これあの自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、これ自動車運転処罰法というんですけれども、それに規定されています過失運転致死傷罪、または危険運転致死傷罪などの罪に問われ、
はい、
それに対する刑事罰を受ける場合があります。うん、でちなみにですね、過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金になっています。
はい、
でさらに飲酒運転とかそんな悪質な交通事故については危険運転致死傷罪が適用され、傷害であれば1ヶ月以上15年以下の懲役、死亡であれば1年以上20年以下の懲役に科せられる非常に重い刑罰になっています。はい、
具体的には、
はい、
どのような例があるんでしょうか。
はい、追突事故のような加害者が一方的に責任がある場合ですと、治療期間が15日未満の場合で罰金が20万から30万円、で治療期間が15日以上30日未満であれば、20万から30万円、
はい、
それから30日以上3ヶ月未満で30万から50万、それ以上の場合で、後遺障害が伴うケースや死亡事故の場合には懲役刑それから禁錮刑も処せられることがあります。
追突事故、本当これ誰にでも起きる事故ですから、はい、そうですね、本当前方不注意にならないように、ね、気をつけましょう。
はい、
これまでの判決で、はい、印象に残っているものとかありますか。
まだ皆さんの方で記憶にもしかしたら新しく残っているかもしれませんけれども、2015年6月6日夜の10時34分、北海道の砂川市で起きた加害者2人がですね、飲食店などで酒を飲み、さらに次の飲食店へ移動中、国道でもう行動レースまがいの暴走行為をしてたんですね。
すごいスピードでしたよね。
まあ多分170キロぐらいは出ていたであろうというところを持ってきてですね、赤信号の交差点にそのまま進入し、そこへですね、家族5人が乗った軽ワゴン車が、まあ、通りかかってですね、そこにもう即突で4人がもう即死状態、
はい、
で1人は、まあ、ちょっとなんとか一命は取り留めたんですけれども、すごく重い病になっていまだに寝たきりというふうな話を伺っております。でそこで、まあ、課せられたのが懲役23年という最長のものに、はい、課せられました。
いやこれはね、まず飲酒運転あってはならないことですし、飲んでるのに、まあ、170キロぐらい出して公道を走っていたっていうのはね、本当信じられません、
はい、
その他、横断歩道上での人身事故、
はい、
こういった場合はどうなんですかね。
ここはもう横断歩道という歩行者が一番守られているところでの事故になりますので、まあ、治療日数にかかわらず罰金、はい、それから死亡事故の場合は、まあ、実刑になる可能性があります。 で横断歩道を、まあ、歩行者が渡ろうとしている時には、うん、必ず一旦停止しなければならないというルールがありますので、はい、これをもうちょっと違反した場合には3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金になりますので、うん、十分ご注意いただきたいと思います。
そうですね、はい、そして今ご説明いただいたのが刑事上の責任になるんですが、行政上の責任について家木さん教えてください。
はい、行政上の責任とは、事故を起こした人がですね、公安委員会から運転免許の取り消しですとか停止などの処分を受けることです。これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数をつけて違反点数が一定の基準に達すると処分するという点数制に基づいて行われています。
はい、
でですね、ここよく誤解を受けてるんですけど、免許証は持ち点が15点で交通事故や交通違反を起こすことで減点されていくっていう、でなんかゼロになったら免許取り消しですよみたいな、うん、そんな、はい、風に思っておられる人すごく多いんですけど、
違うんですか？
全く違いましてですね、はい、実際、もう減点方式ではなくて累積方式、どんどんどんどん点数がですね積み上がっていくっていう形になっています。ただですね、事故でもですね、人が怪我をしていない、まあ、厳密に言うと診断書が提出されてない、こういったのは全部物件事故っていうんですけど、
はい、
物件事故の場合はそういう行政処分の対象ではならないです。人身事故の場合だけですね、そういう行政処分の対象になりますので、事故を起こしているんだけどゴールド免許だよっていう人は世の中わんさかおられますんで
、はい、不審なね状況になっていて、これは良くないですねまあ、そこは置いといて、はい、
で、はい、はい、で人身事故におけるですね、違反点数の具体例なんですけれども、はい、まずですね、人身事故になると必ずつくのが、安全運転義務違反。これは道路交通法上でですね、車を運転している人は事故を起こさないように、運転しなきゃダメですよっていう大原則がありますので、うん、そこで必ずつきます、
はい、
でその他にですね、追突事故のような一方的に相手が責任のある場合で治療期間が、まあ15日未満の場合ですと3点、うん、なので2点プラス3点なので、そこまでになんか違反とかなければですね、ギリギリ5点で収まりますので、うん、免停の6点は、免れるラインとなります、うん、あと治療期間がですね、大きくなるとそれにつれて点数も大きくなりまして、治療期間が15日以上30日未満で6点30日以上3ヶ月未満で9点治療期間が3ヶ月以上で後遺障害があるような場合は13点付け加えられますので、
はい、
安全運転義務違反の2点と13点で15点になりますので、この場合は免許取り消しになります、うん、さらにですね、死亡事故の場合は20点悪質な酒酔いとか引き抜けの場合なんかは、20点ですし、あと酒酔い運転の場合ですね、違反点35点、また引き抜けなんかの場合ですと35点、こういったのも、加算していくとですね90点ぐらいになって、
うん、
そのなんでその点数が累積されるかというと、その点数に応じて免許取れない期間っていうのが、結核期間っていうのが設定されてるんですね、
はい、
でそういったもう悪質なやつをやるともう10年間は免許取れないっていう、うん、そういった形のものになっております。あとですね、救護義務違反、ひき逃げはですね、気をつけといてもらわないといけないんですけど、非常に道路交通法では運転する人に重い責任を課しておりまして、うん、運転者は怪我人がいる場合は救護しなければいけないということに規定されていて、
はい、
これはですね責任のあるなし問わないんです、うん、なので相手が仮に自分の車にオートバイでぶつかってきたような場合で、うん、後ろでひっくり返ってヒクヒクしてますと、でも自分はもう急いでるからそのまま行ってしまうと、うん、ひき逃げに問われる可能性がありますので、はい、気をつけといてもらいたいのと、あと中学生高校生とよく自転車で接触したりなんかして、うん、中学生高校生ひっくり返っちゃうんだけどそのまんま大丈夫ですって言っちゃう時があるんです。この場合必ずですね、はい、行ってしまったものはしょうがないんで、最寄りの交番か警察に連絡して、これこれこういうことがあったんでということを必ずお伝えいただきたいんです、
はい、
後でもしかしてですねその時は大したことないと思ってても、うん、やっぱりこう体怪我してたとかなってしまうと引き逃げに問われてしまいますので、お気をつけいただきたい点です。
わかりました。 まあ、人としてどう行動するかっていうのもありますし、まあ、事故を起こしてしまうと本当にとっさに、我を見失って怖くて逃げてしまうということもあるかもしれませんが、まあ、人としてどう対応すべきかっていうことを考えて、まずは事故を起こさないことですよね、はい。そして民事上の責任もあるんですよね、川尻さん。
はい、ここでやっと我々の仕事が少しお役に立つ部分なんですけれども、はい、ここは人身事故の場合にどうしても治療費がかかってきます。それに付随して慰謝料やそれから逸失利益、その病気や怪我でですね、仕事働けない状態になった時に必ず損失が発生しますので、その分を補填してくれる。ここで、損害の認定額が発生して保険の方で払うとか、はい、ご自身で払っていただくとか、そういうことになります。で、ちなみにですね、はい、今まで最高のちょっと賠償金額が発生してるんですけれども、うん、ここ国道をですね、ちょっと横断しちゃいけないところだったんですけれども、そこを横断してですね、ちょっとお酒召し上がってらっしゃって酩酊状態だったらしいんですけれども、はい、ただそこにですね、タクシーの運転手さんがちょっと、暴走し、走ってきて、衝突して亡くなられたというケースなんですが、うん、賠償額が、5億843万円という認定が出たケースがございます。
5億ですか。
はい、
はあ。
こういろんな職業とかですね、いろんなもので判断するんですけれども、裁判で、認定された額ですね。
ちなみに保険に入っていて、損害賠償となった場合でも飲酒運転で事故を起こした場合はどうなるんですか。
はい、基本的には飲酒運転で事故を起こしてもですね、被害者救済ということが前提にありますので、はい、被害に遭われた方に対しての賠償は、保険の方で適用にはなります。
なりますか。
が全額とかそういうのはこれから協議した上で、酒飲んで運転したとはいえ、相手の方にももしかすると過失があるかもしれませんので、そこはちゃんと捜査しながらということにはなりますが、全く出ないということではありませんので、はい。
もちろん本当にダメですし、歓迎会で今飲む機会も多いと思います。これぐらいならというような思いはね、なくして皆さんお願いしますね。それから最後の責任になります、社会的道義的責任について、家木さん教えてください。
はい、もしですね、交通事故で相手の人に怪我をさせた、こういった場合はですね、やはり、加害者としてはですね、その被害者に対してですね、お詫びですとか、あるいはお見舞いをですね、して十分ですね、誠意を尽くす必要があります。これを道義的責任と言っております。
はい、
またですね、先ほど飲酒から飲酒運転の話が出てますけど、飲酒死亡事故ですとか、ひき逃げ死亡事故を起こしたような場合は、多分勤め先を解雇されることになるかと思います。
はい、
これが社会的責任と言われているもので、やはり新社会人になったような方は、車の運転されるときにはですね、それだけいろいろな思いや責任がついて回ってるんだよっていうことを十分認識した上で、
はい、
日々の心がけてもらいたいなと思います。
そうですね、初心者の方だけでなく、改めて気を引き締め直して運転、皆さん心がけましょう。もっと詳しいことを聞きたいという方、川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 076-407-1350 番です。家木さんの安心グループは富山市赤田です。電話 076-495-1905 076-495-1905 番です。この時間、アルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。